皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会887回、創世記の34回目、2018年4月13日です。本当にもういい季節になって、まあ、桜は散りましたけど、ツツジが今綺麗ですかね。この前、中華の店に行ったんですけど、そこはあの駐車場が結構20台ぐらい入れて、いいところだったんですけど、そこは全然あの駐車場が開かないんですね。いつになっても入れない。どうしてたのかなと思いました。近くにあの桜の並木がありまして、なんか駐車場として使われているというようなことで混んでおりましたね。今はまたもう緑の葉がですね、きれいに出て、そしてまた、ツツジがきれいですね。道断ツツジというのもありますけど、あれもなかなかあの可愛くていいですね。一番いい季節が今というふうに言ってもいいのかもしれませんが、でも、もう間もなく今度は梅雨になるとかですね、いい時ばかりは続かないというのが日本の気候だと思いますが、しかし、まあ、四季があるということはやっぱりあの恵まれたことだと思いますね。私どもの、 あの息子が今あのシンガポールにいるんですけど、これはもういつも30度ぐらいの、まあ、真夏ですね。まあ楽といえば楽なんですけど、やっぱり変化がないとまた、面白くないっていうところもあるのかもしれません。でも日本はまあ本当に、四季に恵まれていると言って、やっぱりいいのかなというふうに、まあそういう夏ばっかりのところを見るとですね、やっぱり四季があるっていうのはいいところなのかなというふうに思います。ということで言って全く関係がないんですけど、創世記の 最終回ですね、最終章、旧約聖書の72ページ創世記の第50章を今日一緒に学んでいきたいと思います。お読みします。創世記の50章旧約聖書の72ページの下段です。いけませんでしたね。あ、そうか。あ、そうですね。49章はあのヤコブがですね、息子たちをまあ祝福して、そしてこれがいわゆるあの、まあ、12部族として、今度カナンの地に移った時に、ですね、領地を与えられるという、そういうところですね。それで、49章は終わりまして、ごめんなさい、48章の方はですね、あれですね、ヤコブ の、 あの、まあ、最後といいますかね、つまりヨセフのお父さんが病気になっているところですね。そして遺言を残していると、その続きが49章になって、まあ、12部族ですねを祝福すると、その中でも特にあのユダですね、ユダが祝福されるんですね。そしてユダの子孫からですね、イエス・キリストが生まれるということになっていくわけでございまして、これで48章49章を終わりたいと思います。すいませんでしたね、全く困ったもんですね、これは。いや、あれどうしたんでしょう。そういえばですね、やりましょう。それじゃあ50章の1節からお読みします。ヨセフは父の顔に伏して泣き口づけした。そしてヨセフは彼のしもべである医者たちに、父に薬を塗ることを命じたので、医者たちはイスラエルに薬を塗った。このために40日を費やした。 薬を塗るにはこれほどの日数を要するのである。エジプト人は70日の間彼のために泣いた。そこまでにしたいと思います。ここで、父ヤコブがですねの最後ですね、そして、父に薬を塗ることを命じたっていうんですね。薬って何かと言いますと、ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。薬を塗ると一番最初にありますが、つまりミイラを作ること、薬には主として死体防腐剤であるモス薬と乳香が用いられた。マタイによる福音書の2章の11節、イエス様がお生まれになった時の、あの博士たちの、ですね、贈り物ですね、をちょっと思い出していただきたいんですが、マタイ2章の11節に、そして家に入って母マリアのそばにいる幼子に会い、ひれ伏して拝み、また宝の箱を開けて黄金、乳香、モス薬などの贈り物を捧げたとありますね。で、黄金というのは、まあ、王様への贈り物ですね。まあ、イエス様、王様ですね。そして乳香は祭司への贈り物、イエス様はまた祭司でもあられましたですね。そしてモツ薬は死のうとしている人のために、ための贈り物であった。つまり博士たちの贈り物はイエス様の身分、役割、十字架の死を予告していたのである。これがですね、薬を塗るというその薬の内容ですね、つまりモツ薬ですね。そして、ミイラにするわけですね。医者たちはイスラエルに薬を塗った。イスラエルというのはヤコブのことですからね。ヤコブはイスラエルという名前を与えられて、神様からですね与えられて、そして今もそのイスラエルは存在しているわけでございます。3節、このために40日を費やしたですね。薬を塗るにはこれほどの日数を要するのでは、ずいぶんかかるもんですね。でもまあそれでミイラとして残るわけですからね、死体が。エジプト人は70日の間彼のために泣いた。すごいですね。それほどヨセフのですね功績が大きかったということですね。それこそ国のあるいは民族の危機を救った救世主的な存在であったわけですね、ヨセフは。凶作といいますか、が来るということで、ちゃんと食物を蓄えて、そして自分の民を養っただけではなくして、近隣諸国の民ですね、これを養ったわけですね。ですからその功績は大きかったですね。4節の方に行きます。彼のために泣く日が過ぎて、ヨセフはファロの家の者に言った。今もし私があなた方の前に恵みを得るなら、どうかファロに伝えてください。私の父は私に誓わせて言いました。私はやがて死にます。カナンの地に私が掘っておいた墓に葬ってください。それでどうか私を登って行かせ、父を葬らせてください。そうすれば私はまた帰ってきます。そこまでにしたいと思いますが、父をですね、やっぱり、ですね、カナンの地にですね、マクペラのですね、あの墓地を買いましたですね。そこへ、葬るということですね。で、そこへ行かせてくださいということをこのパロにですね、許可を得ようとしているわけであります。そして、父を葬り終わったらまた帰ってまいりますということですね。6節、パロは言った。あなたの父があなたに誓わせたように登って行って彼を葬りなさい。そこで ヨセフは父を葬るために登っていった。彼と共に登った者はパロの諸々の家来たち、パロの家の長老たち、エジプトの国の諸々の長老たち、ヨセフの前家とその兄弟たち及びその父の家族であった。ただ子供と羊と牛は五千の地に残した。まあ、大変なあれですね、まあ早々というか行列を作って、ですね、エジプトから、カナンの地へ向かっていったわけでございます。そしてパロの長老たちも行ったって言うんですね、ですからもう国を挙げて、まあですね、ヨセフの父を葬りにですね、延々と、まあ、歩いていったということであると思います。そしてヨセフの前家と言いますかね、その家族ですね、その兄弟たちおよびその父の家族であった。まあとにかく当時は長命でございますので、子供が2人とかですね、そんなことはないんですね。もうどんどんどんどん次の世代が生まれていくわけですから、とんでもない人数になっていくわけですね。で今みたいに子供が2人とかですね、そういうのはありませんから、とにかくあれですよね、ヤコブの子供でさえも十何人いるわけですからね、いたわけですから、そこにまた今度は子供たちが生まれ、孫たちが生まれ、下手をするとひ孫たちも生まれるというようなことになると、とんでもない、まあ、人数になっていくわけですね。そのようにしてまた五千の地で、五千という、まあ、エジプトのですね、まあ、気流の地ですね、そこで、このイスラエルの民はですね、ものすごい勢いで増えていくんですね。まあその後の話、エジプト、出エジプトの方にまで広げて言いますと、それであまりにも栄えて、そしてどんどん人口が増えていくので、エジプトはですね、危険を感じるんですよ。この連中に乗っ取られてしまうのではないかと。そういうふうにして、まあ、神の祝福を受けるわけでありますけれども、それで今度は扱いもですね、ヨセフがいた時代とは違って厳しくなってくるわけですね。そんな中で出エジプトですね、エジプトを脱出するというこの民族大移動ですね、これにつながっていくわけでございます。今はまあそうでなくて、本拠がエジプトに五千にあって、そして今このマクペラのですね、カナンの地へですね、この父を葬りに行く、その大行列のことが今書かれているわけでございます。十節、彼らはヨルダンの向こうのアタデの内場に行き着いて、そこで大いに嘆き、非常に悲しんだ。そしてヨセフは7日の間父のために嘆いた。ヨルダンというのはヨルダン川ですね。ヨルダン川の向こうのアタデの内場に行き着いた。そこで大いに嘆き、非常に悲しんだ。ヨセフは7日の間死のために嘆いたですね。ヨセフは特別にあれですね、父から愛された、小さい時にも、まあ、愛されすぎたって言ってもいいんですけど、そのためにですね、兄たちですね、腹違いの兄たちの、まあ、嫉妬と恨みを受けて、そして、エジプトの奴隷商人にですね、売り飛ばされたんですね。そして奴隷となったわけでありますが、しかしどこにあっても彼は主に忠実であった。主にある人物はですね、どこにあっても変わらない、どんな状況に置かれても変わらない、その誠実さですね、それがこの用いられて、そして最小にまで上り詰めていったわけでございます。そしてまああれですね、ヨセフにとっては父というのは特に特別に、この特別な思いのある、そういう人物であったと思います。彼を本当に愛し、しかもですね、彼を死んじゃったと思っていたわけですからね。兄たちは父に死んじゃったというので、ね、なんか動物の血を見せたりなんかしてですね、嘘ついてたわけですからね、最愛の息子が死んでしまったというふうに、まあ、信じさせられてきた父でありますから、生きていたっていうのは 大変な驚きであったし、また喜びでもあったと思うんですけども、そういうことを考えると、もうヨセフにとってですね、ヤコブというのは、まあ、本当にもうなんとこの感謝したり、あるいはまた慰めたりしていいのかわからないような、そういう愛の父であったというふうに言うことができると思います。その上にですね、7日の間父のために嘆いたですね。11節、その地の住民カナン人がアダでの内場の嘆きを見て、これはエジプト人の大いなる嘆きだと言ったので、そのところの名をアベルですね、アベルミツライムと呼ばれた。これはヨルダンの向こうにある。これ川の名前のようですね、川の、そういう川の名前をつけたということですね。12節、ヤコブの子らは命じられたようにヤコブに、行った。すなわちその子らは彼をカナンの地へ運んでいって、マクペラの畑の洞穴に葬ったですね。マクペラというのはですね、あのヘテ人からですね、その図に書いてありますね、ちょっと読みましょうか。この洞穴はマムレの東にあって、アブラハムがヘテ人エフロンから畑と共に買って所有の墓地としたのである。アブラハムは結局あの墓地しか持てなかったんですね。つまりイスラエルの民はあの遊牧民であったんですね。ですから特別に土地を持ってそこに定住するということはなかったんですね。それこそ移動しながら、ですね、羊とかですね、それを養って、そして、この暮らしていくというそういう民族であったわけでございます。ですから墓地もないんですね。ぼちぼち買うかっていうので買ったのがこのですね、マクペラの畑の洞穴に葬ったってありますが、あの墓地はどうも洞穴の中、それだとあのあれでしょうね、この水が入ったり しないようになっていると思いますから安全だったんでしょうね。それとまあ、そのものすごく気温が高くなっちゃうとかですね、そういうこともなくて、やっぱりあの葬るのには一番良かったんじゃないかなというふうに思いますね。あのエジプトへ行きますと、あのピラミッドの中にあのミイラがありますよね。それもあれですね、あのそのままあるわけですからね、すごいですよね。あんな暑いとこでも、ああいうふうに保存ができたんですね。それにはさっきのモス薬っていうんですか、それをやっぱり塗るということ、ね、それとまああの温度があのまあ最適な状態に置かれるんだろうというふうに思います。14節に行きましょうか。ヨセフは父を葬った後、その兄弟たちおよびすべて父を葬るために一緒に登った者と共にエジプトに帰った。父を葬って、そして、ですね、一同と共にエジプトに帰ったんですね。これもあれですね、このエジプトのパロなんかにすればですね、ヨセフがそのまま、帰っちゃうんじゃないかというような、そういう危険もあったんでしょう。危険というかこう心配もあったんでしょうね。ですから必ず帰ってくるからという約束をして出てきて、そしてその通りに帰っていったということでございます。15節、ヨセフの兄弟たちは父の死んだのを見ていった。ヨセフはことによると我々を憎んで、我々が彼にしたすべての悪に仕返しするに違いない。まあ、父ヤコブがいる間はですね、このヨセフは復讐しない兄たちに対してですね、復讐をしなかったけれども、いよいよ父がいなくなれば、今度はですね、この報復に乗り出すのではないかと、仕返しをするに違いないと恐れたんですね。やっぱりあの悪いことをするというか、やましいことをしているといつも不安なんですね。いつも不安で、ヨセフはそんな人物ではなかったんですよね。ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょう。 このエジプト人は70日の間、ちょっと元に戻りますが、そこから行きましょうか。70日の間、彼のために泣いた。エジプトを飢饉から救ったヨセフの父への哀悼、服務であったということですね。ありがたかったんですよね。それだけの功績があったヨセフですね。そして、その父ヤコブが、昇天したわけですからね、哀悼のですね、気持ちが強かったということですね。その行列は大層盛んであった。喪服をつけた人たちが延々長蛇の列とですね、延々とこの荒れ地といいますか、砂漠といいますか、そこをですね、渡っていったわけでございます。我々が彼にした全ての悪に仕返しをするに違いない。人は自分たちの品性に合わせて相手の品性を推し量る。ヨセフが父ゆえに兄たちへの報復を控えてきたと考えたのである。いよいよその父がいなくなったとなれば、いよいよ来るぞという、そういう恐れですよね。でもヨセフはそんな人物ではなかったんですね。それをするならもっと早くできますからね。神様がこのように自分を導いてくださったんだという、そういうこの感謝の気持ちを持って自分の運命をですね、受け入れていたヨセフでありますから、復讐するなんてことは全く考えていなかったわけでありますけれども、今度は悪をなした兄たちから見ればですね、もう復讐されても仕方がないという、このところになっていますか、その考え方の違い、信仰を持っているものとそうでないものとのですね、この差といいますか、それが大きく現れているところであるということができると思います。50章の方に戻ります。16節ですね。50章16節。そこで彼らはことづけしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。お前たちはヨセフに言いなさい。あなたの兄弟たちはあなたに悪を行ったが、どうかその咎と罪を許してやってください。今どうかあなたの父の神に仕えるしもべらの咎を許してください。ヨセフはこの言葉を聞いて泣いた。なんだ、そんなことを考えているのか。そんなことで、この恐れているのかということですね。悲しくなったんですね。彼は、そんな人物ではなかったわけでございます。神の導きに従って、そして神がですね、奴隷から、そしてまた奴隷が牢屋に入るっていうのはとんでもないね。奴隷であるだけでもなんか牢屋に入ったみたいな状態なのにですね、それがこの牢屋に入るっていうんですから、もう最悪の、もう最低の刑ですね。そういう状態であったんですけども、しかしそこに入ってきたあの人物たちっていうのはすごい位の高い人たちだったんですよね。あのそのパロの食事のに毒が入っているか入ってないかとかですね、それ料理をするとか、そういう人たちですから、このその人たちが悪いやつだったらですね、この危なくてしょうがないわけですから、そういうことを考えるととんでもない高貴な人たちとあの牢屋で一緒になるんですよね。でその人たちのですね、運命といいますか、それを夢の解き明かしもするわけでございますが、その通りになる、一人はこの殺され、一人は許されるという、そういうこの結果を見るわけでございますが、それにしてもですね、このヨセフとそれから他の兄弟たちとの何て言うんですかね、この考え方の違い、感じ方の違いっていうのは大きいですね。ヨセフはいつもあの神様の視点ですね、神様を信じて、そして生きる、そういう人物であったわけですけども、兄たちはですね、そうじゃなくていつも自分の感情ですね、それで生きる、この世の 思いで生きるといいますか、そういう人物たちであった。ですからいよいよ父が亡くなったとなれば俺たちの命は危ないんじゃないかというような恐れですね。でそのことを聞いて兄さんたちそんな気持ちでいたのかということで、この悲しくなったんだと思います。もっと、この父なる神様のですね、御心をですね、信じて生きるものになってほしいというそういう気持ちも込められていたかもしれません。ヨセフはこの言葉を聞いて泣いた。18節、やがて兄弟たちも来て、彼の前に伏していった。この通り私たちはあなたのしもべです。しもべっていうのはこれは奴隷ということですね。もう今度はですね、兄弟たちがもう奴隷になっちゃったんですね。それほどまあですね、ヨセフの扱いといいますか、それが立派であったということであると思いますし、神様の前にそれこそひれ伏すようなそんな思いで、あったのかもしれません。奴隷ですと。そしてこの場面はですね、ヨセフが夢を見ましたね、若い時に。そして兄さんたちが私の前にひざまずくっていうそういう夢を見ましたですね。でその夢を見ちゃったって言ったもんですから、兄たちはもう頭きちゃったわけですよね。しかしここでその通りになってるじゃありませんか。彼の前にですね、私たちはあなたのしもべです、奴隷ですとひれ伏したんですよ。でもまあ真実であれば何を言ってもいいのかっていうとなかなか難しいところはありますけどね。いくら神様から与えられたこの蜜毛であってもですね、それを聞いちゃったらですね、それはまあ兄たちは普通の信仰弱い連中ですから、怒っちゃうことも確かだろうと思いますけど、そういうところもまたヨセフがこの非常に何て言うんですかね、この世のことをあんまり気にしない真実だけを告げる、そういう、まあ、少年青年であったということでもあるかと思いますが、ここで彼の夢はその通りになって、兄たちはひれ伏して奴隷ですと、あなたの奴隷ですと、こういうふうにこの彼の前にですね、このひれ伏しているわけでございます。19節、ヨセフは彼らに言った、恐れることはいりません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に対して悪を企んだが、神はそれを良きに変わらせて、今日のように多くの民の命を救おうと計らわれました。それゆえ恐れることはいりません。私はあなた方とあなた方の子供たちを養いましょう。彼は彼らを慰めて親切に語った。すごいですね。これで、まあ、彼がもう圧倒的にですね、優位に立った。だから兄たちをこの裁こうというような気持ちにはならなかったんですよね。どうしてこういうこの状態にまでしていただけたのか、それは神様のこの御心であったんだと、こういうふうに考えると、この恨みとかですね、つらみとかそういうものは消えていって、そして神様への感謝ですね、それがこの湧き上がってくるということであると思います。そして私はあなた方とあなた方の子供たちを養いましょう。すごいですね。逆に、彼らを守るというそういうヨセフの、まあ、信仰をですね、ここに見ることができると思います。22節に参ります。このようにしてヨセフは父の家族と共にエジプトに住んだ。そしてヨセフは110年生きながらいた。ヨセフはエフライムの3代の子孫を見た。エフライムですね。エフライムっていうのはヨセフの息子ですからね。そして、この12部族がですね、イスラエルに カナンの地に入った時には、これ後に北イスラエルとなるところですね、つまりパレスチナの中央部をですね領有することが許されたのはこのエフライムであったわけですね。エフライム人であったわけでございます。それで3代の子孫を見たってんですが、それはもうあれですね、とんでもない子孫が大勢いるわけですよね。とにかく、110年生きながらえたって言うんですから、マナセの子マキルの子らも生まれて、ヨセフの膝の上に置かれた。ヨセフも良かったですね。あんな奴隷商人に売り飛ばされてですね、そしてどうなるかと思ったでしょう。でも彼はですね、神様を信じて、そしていつも誠実でありました。そのゆえにですね、この彼は用いられ、そして逆にですね、兄たちはですねひざまずいて彼のところに食料をこの求めてきたわけでございます。そしてその父もですね呼び寄せられてここに住んだわけでありますが、それがその父が亡くなったという状況ですね。24節、ヨセフは兄弟たちに言った。私はやがて死にます。神は必ずあなた方を顧みてこの国から連れ出し、アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地に導き登られるでしょう。これが出エジプトの予言的な言葉ですね。いずれここでずっと住むようなことはない。エジプトっていうのはあれですよね、言ってみれば、イスラエルの神とはですね相入れない、でまたこの民も、偶像礼拝の民なんですよね。でもこの五千の地では彼らだけが、一種の国内、この独立国としてですね、この許していただいたんだと思いますね。ヨセフの家にですね、しかしそこでまた神様の祝福をいただいて、どんどん人口も増えていくんですね、栄えていくんですよ。そうすると今度はエジプトですね、帝国もちょっと危険を感じてくるわけですね。どんどんどんどん勢力を伸ばす、結局自分たちが乗っ取られてしまうのではないかというような思いもあったと思いますが、そして扱いが厳しくなってくるわけですね。そこでこのモーセ率いる出エジプトへとつながっていくわけでございます。25節でよろしいですかね。さらにヨセフは、神は必ずあなた方を顧みられる、その時あなた方は私の骨をここから携え登りなさいですね。必ずここから出ていく、カナンの地へとですね、この出ている時が来る。その時にはこの私のこの遺骨ですね、これをここから携え持って行ってくれということですね。イスラエルの子らに誓わせたですね、その子孫たちにですね、そうしなさいということをですね、誓わせたということですね。こうしてヨセフは110歳で死んだ。彼らはこれに薬を塗り、缶に収めてエジプトに置いた。これも薬を塗ったというのはモツ薬ですね。モツ薬、つまり、ミイラと言ってますかね、にして、そして保存し、そしてそれをこのカナンの地へとですね持っていくことを約束されたわけでございます。缶に収めてエジプトに置いた。彼の人生はですね、本当に数奇の人生と言ってもいいですよね。一番父から大事にされ可愛がられていたその彼がですね、またそのゆえにですね、兄たちの嫉妬を買ってこのエジプトに奴隷として売られるということでありますから、もうどうなることか。普通だったらもう焼けっぱちでですね、酒飲んじゃったりなんかしてですね、胃潰瘍になったりなんかしてしまうような、そういう状況だと思いますけど、しかし彼はどこにあっても誠実であった。なぜ誠実であったのか。神様に忠実であったからですね。 人に頼っているのではとてもこの運命とですねに勝利することはできなかったと思いますね。いつも神様を信じ、神様を頼り、そして、ですね、一日一日の行動ですね、またその祈りですね、これが神様の御心に沿うものであった、その家にですね神様の祝福をいただいたと、こういうふうに考えてよろしいと思います。またレジュメにちょっと戻りましょうか。黒い三角の下から2つ目あたりからいきましょうか。悪を企んだが神はそれを良きに変わられ、イエス様のですね、十字架もそうであったんですね。人の憎しみの十字架ですよ。こんなもの殺せということで殺したんでしょ、邪魔だということでですね、殺したんですね。人の憎しみの十字架を神様は救いの十字架、祝福の十字架に変えてくださったのであるですね。私たちの罪を負うて、この十字架にかかられたということですね。ですからイエス様の祈りは、父を彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです。私たちも何をしているのか分からずに、来た者たちでありますけれども、しかし神様こそ聖書を学び、また信仰を持つようになって、そして神様の御心が何辺にあるかということが少しずつ分かってきた、そういう仲間であるということができるかと思います。そしてその次の三角、この国から連れ出し誓われたちに導き登られるであろう。ヨセフはエジプトでどんなに用いられても、決して神の約束の地カナンを子孫永住の地であることを忘れることがなかった。ここには私たちに天の国籍を忘れてはならないという戒めがある。そしてパウロはですね、我が国籍は天にありとこう言いましたね。そして私たちの、墓地のですね、あの文字は、我が国籍は天にありでしたかね、そのままだったかな、そう刻んであるわけでございます。今度のあれですね、何ですか、3人でしたっけ、のご遺体をです、ご遺体というかお骨を納める日が近づいてきておりますが、2人でしたか、1人は後にするんでしたね。天候がね守られるように佐々木さんがずっと悩んでですね、責任者としてですね、でもまあ、 天候については責任はありませんけどね。でもやっぱり晴れた方がいいですね、今日みたいな日がいいですね。そして雨が降ると室内でやらなきゃいけない、室内でやると急に金がかかるんですね、結構高いんですよこれがね。私の時にはぜひ晴れてもらいたいなと思っております。そして2つの2人の人物の言葉をここに寄せておきました。 F.B. マイヤーという、マイヤーという人の言葉です。奴隷から最小へという本がありますが、そこで最初、これはヨセフの紹介ですねについて書いた本でありますが、こういう言葉があります。神は私たち人間の誰かによって限定機じゃなくてされるですね、されるような存在ではない。私たちは海面に姿を現す干渉の上で何千何万と死んでいく珊瑚虫のように、私たちに課せられたわずかな仕事をして滅んでいく。しかし神の和技じゃなくて技ですね、神の技は継続する。神の言葉は時代が変わってもそびえ立っている。私たち一人一人にとっては真実で汚れのない、しかも強くて気高い生涯を送ればそれで十分である。後に残す体、やむなく別れなければならない愛する者たち、それに仕事のことなどは神にお任せすればよい。神はそれらのものを必ず見届けてくださる。やがて出エジプトの夜になり、モーセはヨセフの遺骸を携えてきた。出エジプト記の13章19です。ヨセフの骨はシケムの地に葬った。その時そこは ヨセフ族の相続地となっていたですね。シケムの地というのはですね、エフライムだったということですね。それからドストエフスキーですねの、この作家の日記という中にある文章はなかなか素晴らしいものです。聖書は太陽のように人類を照らし、人類の上に力と生命を降り注いできた。その典型がヨセフであったかもしれませんですね。でも私たちもですね、本当に、まあ、自分のことを言ってなんですけど、私たちも、イエス様に出会うことがなかったら今頃どうなってるんだろうって、時々話してですね、産んだ産んだと言ってるんですけども、本当にそうです。人生やっぱり、どうなっていただろうか、全く違う人生を送っていたと思いますし、皆さんともお知り合いになることもなくですね、なんかそうですね、何やってましたかね、まあいないですね、大体ね、今頃いないですね。でも本当に神様イエス様とお会いできて、そしてそのお方のですね、このお救いをいただくということは本当に素晴らしいことだなとつくづく自分のことを合わせてですね、思いますね。皆さんも多分そうだと思いますけど、ということで、ですね、創世記が終わったんですね。でこの次はどこ行くかといえば、やっぱりこのエジプトでそのままに置いとくわけにはいきませんので、出エジプトの方に行った方がいいんじゃないかというふうに思っておりますので、出エジプトをですね、エジプト記をまた学んでいきたいというふうに思います。出エジプトも結構長いですね、結構長い、これは創世記よりも長いですね。まあ、大変なあれですからね、時間をかけての苦闘ですからね。ずいぶん長いです。でも、そうなの、ね、40章ですか。じゃあ、創世記の方はやっぱり50章ですから、章の数としては、そっちの方が長かったですかね。ご一緒にまた学んでいきたいと思います。まあ、前に1回、10年前ぐらいですかね、やったことがあると思いますけど、でも、また、新たにですね、いろんな事柄が読むたびにですね、この新しい、この側面が見えてくるというのが聖書の素晴らしいところで、一回読んだらもう読む必要ないというような書ではないんですね。何回読んでも発見があり恵みがあるというのが聖書であると思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。主よ、聖書の冒頭を飾る創世記をご一緒に学んでまいりました。あなたがこのようにして私たちにこの書を与えてくださっていますことを感謝いたします。これがなかったならば私たちの人生は全く別の道を進んでいたと思います。そしてそれは実に悲惨な道であったということができると思います。あなたがこのようにして御言葉をこうして残してくださり、そして私たちに今伝えてくださっていますことを心から感謝します。どうぞ主よ、この聖書を学び読み、そしてそこからいろんな神様の知恵と、そしてまた愛と、それを主よ私たち受け取って、そして私たちもできるだけ神様の御心に近づいて、そして一生を終えることができますように助けてください。お願いします。尊い主様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。